かける声がある。主のために、荒れ野に道を備え、私たちの神のために、荒れ地に広い道を通す。谷は全て身を起こす。山と丘は身を吹くつける。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となる。主の栄光がこうして現れるのに、水なる者は共にいる。主の口はこう宣言される。聖歌隊による賛美、賛美歌21-242番。
3列目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から伝わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに伝わされたのである。その乙女の名はマリアという。天使は彼女のところに来ていった。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと語り込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身をもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、糸高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をください。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りません。天使は答えた。聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神のことを呼ばれる。あなたの親類のエルサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますよ。そこで天使は去っていった。
ご注意ください。394番。 から7節、降誕。
その頃、皇帝アウグステスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へとどまった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋があったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナス家のマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。ヤルヤには彼らの泊まる場所がなかったからである。
聖歌隊利用3人賛美歌2編116番 ください。参加。 103番。
私たちは東方でその方の星を見たので、我が身にしたのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや立法学士たちを皆集めて、メシアはどこに行かれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いている。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの国籍でとなるからである。そこでヘロデは先生術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言って別の嫁へ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学生たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共に来られた。彼らは入り口で幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、ごつやくを贈り物として捧げた。ところがヘロデのそこへ帰ると夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの家に帰っていった。
ご起立ください。賛美歌107
Thank you.
ご着席ください。献金を頼みます。ご用を頼みます。
教会のクリスマスイブの礼拝では、例年クリスマスに関わる聖書の言葉を何箇所も走馬灯のように聞いております。で、今晩も私たちはこの場所でさまざまなクリスマスの言葉を聞きました。で、多くの聖書箇所を通して聞いておりますと、最初のクリスマスに関わりを持った人たちが随分多くいたのだということを思わされます。父ヨセフと母マリアだけではありません。実に多くの人々がそれぞれの仕方で救い主の誕生というクリスマスの出来事に関わっていたのだということが聞こえています。おととい主日礼拝の中では、その中でもヘロデとエルサレムの王だった人たちが不安なり恐れる姿、そしてまた東の方からやってきた先生術の学者たちが幼子のような素直さで緑毛のシエスの前に現地していた姿を聞きました。今晩はクリスマスの知らせを聞いて恐れた人たちではなくて、むしろその知らせを身をもって確かめ、そして大いに喜んだ人たちの姿を聖書の中から聞き取り確認していこうと思います。お手元のプログラム 福音書の2章8節から20節までの言葉が記されております。でその中ほどよりちょっと下のところ、下から数えて、9行目の、中ほどからもう一度読み出します。天使たちがというところからです。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また街道家に寝かせてある忍びを探し当てた。このところに羊飼いたちが登場してまいります。彼らは天使からの不思議な知らせに接したときに、その知らせをただ聞いただけでは満足しませんでした。今耳にした全てのことが美しい人やかにの夢のようなものではなかったということを自分の身をもって確かめたいという思いに駆られます。さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか、互いにそう語り合います。美しい物語を見にするということと、それを実際に確かめて自分自身の現実にするということの間には誠に大きな違い、大きな隔たりがあります。羊飼いたちは急いで行って、そして天使たちが知らせてくれた通りの現実に出会います。マリアとヨセフ、そして会話を家に寝かされ安らかに眠っている忍び物の姿を探し当てます。私たちが日常生きている世の中には、実際に真実を見出すということよりも、そうしたものを絶えず空想し、自分の頭の中で思い巡らすということの方を大事に思っている人というのがいるものです。真実を見出して、それを平らに謙虚に喜ぶというのではなくて、ただ自分の頭の中で際限のない空想を膨らませて、あれこれと思い巡らすこと自体を楽しむ、そういう人たちがいます。羊飼いたちはそういう類の人たちではありません。天使が知らせてくれたその示された場所に実際に自分自身の身を持ち運んでいって、そしてそのところで聞かされ知らされた通りの真実に出会って喜びにあふれます。彼らは腰を上げようともしないで、ただ聖なる方について際限なく頭の中で空想にふけるのではありません。実際に自分の身を持ち運んでいって、そしてそこで実際に救い主にお目にかかるということが起こります。信仰というのは聖なる事柄についての空想ではない、実際に聖なるものに出会い喜びの中でそれを経験するものなのだ。この羊飼いたちの姿は身をもってそのことを私たちに伝えているのではないでしょうか。しかしそれならばです、今日私たちにとって 聖なる方、救い主にお分けという場所というのは一体どこにあるのでしょうか。聖地旅行に応募してパレスチナやイスラエルの土地を巡り歩けば聖なる方の息吹を感じ取れるのでしょうか。そうではありません。これは古くから言われていることなのですが、宗教改革者のマルチン・ルターという人がクリスマスの歌詞を説教したときにこういう言葉を語ったと伝えられています。あなたたちは救い主に出会いたいと思うのならば、神様をこの緑の間に答えられた会話桶の中に探さなくてはならないのだ。ルターはそういうふうに説教した。でこういう言い方でルターが指し示したのは実は聖書のことなんです。今日のところでも言われていますが、会話桶の中に血の実が寝かされていた。でそれと同じように聖書の中に神様の言葉が、御言葉が横たわっているんです。ルターが言おうとしたのは、あなたは聖書の中に神様の真実が語られている、それに出会って、そしてそこで主イエスキリストという方の現実に触れるのだ。クリスマスの説教をしていたルターはそう言いました。この年クリスマスの喜ばしい出来事をお聞かされたのであれば、それをきっかけにさらに一層聖書の中へと赴くようでありたい、本当にそう思うんです。でこの赤穂橋教会はそのための機会を備えています。聖書の言葉というのは今晩一晩私たちが聞いているこの箇所だけが聖書の言葉なのではありません。すなわち聖書の中には緑子が生まれたということだけが書かれているのではありません。神様が救い主をこの世界のただ中に送ってくださったという誕生の出来事から始まって、でこの救い主が実際にその救いの働きをなさり、会話桶から十字架までの道のりを歩んでいかれたことや、あるいは十字架の死から3日目に復活をして、そして逃げ散ってしまった弟子たちのもとを一人一人訪れてくださって、再び主と共に生きるように招いてくださった。さらにそういう弟子たちの上に聖霊が贈られ、教会の群れがこの地上に誕生している。そうやって実際に体を持って存在するようになったキリストの体がこの地上に起こっている。そして信仰を持って生きているキリスト者たちのもとを主イエスがやがて必ずもう一度訪れてください。うんと簡単に言ってしまうと、大まかに言ってそういう聖書の言葉、新約聖書の中に語られています。そしてその聖書のどの言葉にシエスがそこにいてくださって、神様と出会えるように私たちに働きかけてくださっています。聖書全体の中に救い主がおられ、そして私たちと出会おうとしてくださっています。そのような救い主に聖書の中に尋ね求めて分け入るということをしないときには、クリスマスの出来事というのは私たちにとっては2000年前に起こった心温まるエピソードの一つに過ぎなくなってしまいます。一時だけ国家的な情景を思い起こして、ほのぼのとしたそういう気分に来たり、嬉しいというふうに感じるとしても、クリスマスの季節が過ぎ去ってしまえば、 そういう思いというのはあっという間に消え失せ、過ぎ去り失われてしまったように感じられます。そうなってしまうということは、なんともこれは残念なことですし、あなたはそうならないのだ、そうなってはならないのだ、聖書は語りかけているんです。聖書全体の中に赴いて神様の真実に出会って、主イエスキリストの現実に触れて力を与えられるならなければなりません。聖書というのはそのために私たちに与えられているんです。しかしこんなふうに申し上げていると、あるいはこんな問いの方がいらっしゃるかもしれません。クリスマスの出来事を知らされて、それをきっかけに聖書の中に赴くというふうに、だって具体的にそれはじゃあどうすることなのか、それは結局聖書の言葉についてあれこれと自分の頭で思い巡らすことではないのか、心の中で聖なる言葉についてあれこれ空想するというのと、聖書の言葉を聞きながらいろいろ思い巡らすというのにどんな違いがあるんだろうか、そんなふうに思う方がいらっしゃるかもしれない。でそこで次にです、先ほどの羊飼いたちの姿の少し先に出てきます母マリアの姿に光を当てて考えてみたいんです。先ほどの3ページの下から3行目4行目から、4行目の一番最後から読み出します。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。心に収めたというふうに言われていますけれど、ここのもともとの聖書の言葉、ギリシャ語で書いてあるんですが、この聖書の言葉は一緒に畳み込んで長く保つようにするっていう、そういう言葉が書いてある。マリアはこの日の出来事を心に留め、そして畳み込んで自分の心に収めて長くそれを保つようにしたというのが心に収めたというふうに言われている中身なんです。例えて言うと、草食動物が何度も何度も反芻をしてそれを咀嚼しながら最後にはそこにある栄養を全部自分のものにしていくように、マリアはこの日自分が見聞きしたこと、経験したことを長い時間をかけて我が物としていきました。ですからマリアの姿が私たちに語ってくれていることというのは、聖書から聞こえてくる事柄を私たちがよく聞いて心に留め、その御言葉を繰り返して味わい咀嚼するという態度ではないでしょうか。聖書の言葉というのは読んだことある方は多分お分かりですけれども、決して全体がプリンのように滑らかで口当たりのいい柔らかな言葉ではありません。むしろちょっと聞くとすぐには分かりづらいように感じられる、そういう言葉もたくさんあります。それを理解して飲み込むには骨が折れる、そう感じられる、そういう記事もたくさんあります。聖書の言葉に出会うときに私たちがやりそうなこと、他にもやってしまいがちなことというのは、難しいと感じられる聖書の言葉について上手に説明してくれているように思われる気の利いた解説を探すということではないかと思います。そしてそういう解説に出会ったら、もうそれですっかり聖書の言葉が分かったようなつもりになって、そしてもともとの聖書の言葉の方が手放してしまうということを私たちはやってしまいがちではないかと思います。マリアはそうではなかったんです。これらの出来事を ことをすべて心に収めて思い巡らしていた。長く自分の心の中に畳み込んで、そしてそれを繰り返し繰り返し思い返しながら、この言葉、この出来事というのは一体何なんだろうかというふうに考え、そして少しずつ我のものにしていったんです。聖書の言葉に向かうときに、せっかちな人は損をします。聖書から聞こえてきた事柄について、あれやこれやとその場で思いを巡らせ、そして適当なところで分かったつもりになってしまうからです。そういうやり方をするときには、ここに出てくるマリアのように御言葉を心に収めて思い巡らすということができません。クリスマスの晩の死んだ出来事について時間をかけて自分の生活の中で思い巡らし考えようとしないならば、私たちは聖書の中に語られている、そしておそらく私たちの耳にも届いているはずの事柄の中で最も大事なポイントをついに積み残したまま先に進んでしまうということになってしまうかもしれません。3ページの記事の一番最後のところにあって、再び羊飼いたちが登場してまいります。最後の2行をお読みします。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神を崇め賛美しながら帰っていった。天使が聞かせてくれた主の知らせ、御言葉は気の利いた説明や無理やりひねり出したような解説など抜きでです、まさに羊飼いたちはその場に身を持ち運んだときに語られた通りだった、自分が聞いたその通りのことがここで確かに事実になっているということに気がつきました。そして天使たちから知らせてもらったことがまさにその通り実現しているということを知って、羊飼いたちは大変嬉しい気持ちになったんです。そして何をやったか、自分たちに不思議なことを聞かせてくれた天使たちが大きな喜びにあふれて天井で賛美の声を上げていたということを思い返しながら、自分たちも今いる場所で賛美の声を上げ神様を讃えようとしています。到底人間の言葉に言い表せないような晴れやかな天井の歌声が今羊飼いたちの唇を通して人間の声となり地上で形を取るようになっていきます。こうして羊飼いたちは再び自分の暮らし、自分の生活へと戻っていきました。夜は再び漆黒の暗闇となります。そしてその中で、うごめく荒い獣たちは、以前と変わらずに羊の群れを狙って身を伏せています。天井の賛美の声に触発されて、羊飼いたちが地上で賛美の声を上げることができた、それは何気もない事実でしたけれども、しかしそのことでこの地上が突然輝きに満ちた麗しい場所になったかというと、そんなことはありません。地上は依然としてさまざまな危険に満ち、苦しみや困難に満ちていて、そんなに暮らしよくなったわけでも、あるいは人間が死ぬことがなったわけでもあります。けれどもです。だからといって何も変わらないのかというと、そうではないんです。むしろこの場の経験をした者たちによってこの世界は大いに変わっています。 救い主をこの世に送ってくださった、そしてこの救い主と出会うことによって私たちに実際に神様が触れてくださっている、神様は私たちを祝福してくださっている、そしてそれに応えて私たち人間の側も神様を賛美し、慈しみや憐れみの大きさを称えることが許された、そのことを経験させられ知ったところでは、私たちが日々経験している失望や落胆や嘆き悲しみに癒しが与えられるんです。羊飼いたちはそのことを知って大いに力づけられ、慰められ、勇気づけられて彼らの日常に戻っていきます。世の中で誠に多くの人たちがこのクリスマスの機会にあっていることは何か、それはこの機会を用いて自分の気晴らしを行い、自分の楽しみを追求することだろうと思います。そしてそういうふうに自分が楽しくなること、自分が嬉しくなることを追求している、そういう人たちのもとではこのクリスマスに本当は何が起こっているのかとか、クリスマスの意味は何なのかと、そんなことを説明しようとしても、それはいかにも無粋でつまんない説教をしているように聞こえてしまうかもしれません。けれどもそれにもかかわらずです、世の中には私たちがクリスマスに際して何を祝っているのか、何に喜び感謝しているのかということをぜひ聞かされたいと思う誰かがいるんです。クリスマスの意味についてぜひ知りたい、そのことを聞かされたいというふうにクリスマスの意味を必要としている誰かがいます。クリスマスの出来事を通して私たちが心を動かされる理由を知り、それによって助けを受ける誰かがいます。そしてクリスマスを祝うことの隠れた意味と理由について、自分に理解できる限りのことを述べ伝えるときに、そう生きることで人生が大きく変わっていく、そういう誰かもいるんです。私たちは今晩そういう誰かでありたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたが2000年以上前に救い主である幼子をこの世界に送ってくださっても、この世界は一向に変わったようには思えない、そう感じられるところもあります。災害が起こり、疫病がはびこり、殺し合いが続き、多くの人が傷つき悲しみ叫んでいる中で、この2024年のクリスマスの時が過ぎていくと思います。私たちはこのような世界の現実にすぐに何かできるわけではないし、本当にどうなってしまうのだろうかという不安も感じさせられます。しかしそのような中で、しかしそういう困難でつらい人生を、また生活を生きるために、あなたが救い主を身ごりもの姿でこの地上に送ってくださったことも、まあ、確かな事実であることを私たちは知っています。どうか私たちがこの世界の中で御言葉に出会わされ、そして慰めを受け、勇気を与えられて変わることによって、世界の中にわずかでも新しい始まりをもたらすものとしてくださいますように。 今晩ここに集められている私たちがあなたの憐れみと慈しみによって慰めを受け勇気を与えられて私たちの隣人に寄り添い共に生きていくものとして力を与えられ新しく歩み出すことができますようにどうかお導きください。あなたがこの緑色の姿で救い主を私たちに送ってくださったことの深い意味にどうか私たちが思いを向けそして弱いから何もできないのではなくて小さいから何もできないのではなくてそこにこそ全ての始まりがありそしてまた私たちの罪の贖いがまさにここに始まり許しのもと生きていいのだという招きの言葉が語られていることをどうか今晩私たちが聞き取ることが許されますように互いに争うのではなく許しを生きそして愛を行って新しく生きるものとして私たちをここから歩み出させてください。私たちのために十字架にかかってください。死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。 たを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりをあなた方に与える。いつまでも豊かにあるように。アーメン。